2ページ、3ページ。25年度予算へ、昨年に続き2度目の事業仕分けを実施。市では各事業の必要性や実施期間のあり方などについて、公開の場で再検討を行う事業仕分けを10月13日、矢原公民館で開催しました。当日は、構想日本から派遣された5人の仕分け人に加え、12人の市民判定員が、中事業について仕分けを行いました。また、多くの傍聴者が訪れ、市民の情勢に対する関心の高まりが垣間見えるなど、市では今後の事業仕分けを契機に、さらなる市民と行政が一丸となった街づくりを目指します。放課後児童対策事業。小学校1から3年生の児童のうち、保護者が昼間の時間帯に家庭にいない児童に対して、放課後に小学校の余裕教室や専門施設、あるいは公共施設などを利用して、適正な遊びや生活の場を与えることにより、健全な育成を図る。放課後子ども教室推進事業。学校の余裕教室を利用し、地域の方の参画を得て、子どもたちと共に、スポーツ、工作、レクリエーション、地域住民との交流活動を実施し、心豊かでたくましい子どもの健全育成を図る。市民判定員コメント。二つの事業が同じように見えるので一元化すべき。公設民営の導入も児童クラブにおいては考えるべき。仕分け人コメント。人口が増加しているという市の置かれている立場を踏まえ、市民全体の視点で子育て支援という長期ビジョンをしっかりと持って取り組んでほしい。つくばみらい市幼稚園事業。幼児の発達に応じた教育課程を編成し、集団生活に必要な基本的な生活習慣や社会生活を身につけ、幼児の健全な心身の育成を図る。市民判定員コメント。共働きが多い世代の要望を積極的に吸い上げて、養成サービスの拡充を考えてほしい。市の事業として現状維持も必要ではあるが、民営化への移行方針を早急に明確化すべき。仕分け人コメント。利用者から見れば、未就学児を預ける点で、養護に大きな違いはない。保育園化のニーズと市民の存在ニーズを把握し、預かり保育の必要性まで検討すべき。敬老事業。本市に住所を有する高齢者に対し、敬老祝い金を支給して、敬老の意を表し、合わせて高齢者の福祉増進を図る。市民判定員コメント。すべての高齢者が敬老事業の恩恵を受けられるように、制度の変更が必要。節目の時期に祝い金を市に寄付することで、社会に貢献し、生きがいになることもあると思う。仕分け人コメント。高齢者に敬意を表することは必要なことである。しかし、高齢者の福祉増進に寄与していることはない。ゼロベースで見直すべき。地域公共交通運行事業。今後の高齢化社会の進行、環境保全などに適切に対応していくためには、交通空白、不便地域に在住する方をはじめ、交通弱者、車を持たない高齢者や児童などの移動手段を確保する。市民判定員コメント。必要な事業と思われるが、コスト削減にもっと知恵を出す必要がある。生活用品、食材の宅配サービスを民間の力を借りて導入してはいかがか。仕分け人コメント。効果的執行と利益の負担の適正化を図りながら、利用促進を図るべき。運行主体であるバス会社にコスト意識、インセンティブが働く仕組みを作るべき。 防犯対策事項。防犯灯の設置及び維持管理を行い、暗く危険な場所を減らし、市民の安心安全な暮らしを守る。市民判定員コメント。防犯灯を早く LED 化し、経費の削減を考えるべき。防犯灯の設置は、国県単位で行うべきものではない。市で住民の人数に応じた場所に設置すべきである。滋賀県のコメント。防犯は特に地域住民の意識を盛り上げないと全体的な効果が少ない。自治区主体の実施に対する補助制度に変更すべき。この趣旨を市の方針として市民に説明すべき。消費生活センター運営事業。市民の消費生活における被害の発生、または拡大を防止するために、必要な措置を講じることにより、市民が安心して安全な消費生活を営むことができるようにする。市民判定員コメント。相談窓口は茨城県に一本化し、面接が必要な場合は市が対応した方が良いのではないか。PR 不足であり、もっと活用できるように工夫が必要。仕分け員コメント。消費者啓発、窓口業務は事前で、電話相談は広域で行うなどの工夫が必要。自治体の人口規模などにより、必ず設置するべき。啓発に力を入れるためにも、相談員の集中化を図るべき。市短期会、施設整備事業。生産組織などが行う農機具等設備整備事業に対して、事業費の一部を補助し、農業の生産性の向上及び経営規模の拡大と効率化を図る。市民判定員コメント。効果実績が見えない。将来ビジョンも見えず、補助金があるから割り当てているように思える。若い人材の育成費用や新しい農作物の開発に充ててほしい。仕分け人コメント。補助と効果の関係がはっきりしない。補助がなくても生産性の向上などのためには、事業者は投資すると考えられる。別の補助や支援を考える必要がある。指導、横断暗渠、改修工事負担金。老朽化した道路横断排水暗渠コールゲート管を修務管に改修することにより、道路利用者の安全と道路破損が原因となる事故を未然に防ぐ。市民判定員コメント。改修工事は急いで行ってもらいたいが、設置された経緯と重機者を考えると、市の負担割合を下げるべきではないか。受益者負担の導入を考える必要がある。仕分け人コメント。歴史的経緯は理解できるが、農家に対しても一般市民に対してもしっかり説明できる制度にしてほしい。国の負担が入る間に整理整理していく必要がある。事業名、市民判定員10人に仕分け結果、扶養凍結、国県広域、市実施、要改善、市実施、現行通り。仕分け人5人仕分け結果、扶養凍結、国県広域、市実施、要改善、市実施、現行通りの順にお伝えします。1、放課後児童対策事業。1、1、8、2、0、0、5、0。2、放課後子ども教室推進事業。0、1、9、2、0、0、5、0。つくばみらい市幼稚園事業。0、0、10、2。3、0、2、0。 敬老事業。7-0-4-1-5-0-0-0。地域公共交通運行事業。2-0-10-0-1-0-4-0。防犯対策事業。0-0-12-0-0-5-0。消費生活センター運営事業。0-5-4-3-2-2。多数決が同数となったため、コーディネーターによる採決を行いました。1-0。市短期会施設整備事業。5-2-4-1-5-0-0-0。指導横断暗渠改修工事負担金。0-2-8-2-1-0-4-0。市民判定員及び仕分け人のコメントは、氏名の都合上、主なものを掲載しています。仕分けの結果については、市の最終判断となるものではありませんが、結論とともに、その結論に至る議論のプロセスを重視し、評価結果を検証した上で、平成25年度予算編成の参考とします。問い合わせ先、伊賀庁舎企画課。電話 58-2111 内線 1222